唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。すべての良い賜物を作り、これを与えてくださる力ある神よ、皆を愛する愛を私たちの心に植え、誠の信仰を増し加え、すべての善をもって養い、御恵みのうちにこれを保たせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのもののお作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読用詩編をご覧ください。詩編126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、その時には私たちの口に笑いが、その時には国々も言うであろう。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、涙とともに種をまく人は、種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、嫁に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能のお父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられました。義によって公正をもって世界を裁かれます。虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、皆を知る者はあなたにより頼みます。あなたを求める者をあなたはお見捨てになりません。主よ、立ち上がり、人間が勝ち誇らないようにしてください。御子イエスを与えられたあなたの御前で私たちの誇りはありません。ただただあなたの成してくださった義の技、その恵みに感謝するのみです。今日もその感謝と賛美を携えてきている者たちに秘められた知恵をお与えください。あなたの御前で自分の罪と咎に気づき、悲しむ者たちがあなたの慈しみによって生かされますように。神様、世界がすべてあなたのものです。あなたは教会を聖なるもの、祭司の国にするために 私たち一人一人をこの世から召し出されました。各地の教会を通して世界があなたのものであなたのところに立ち返るようにと御心を示してくださいました。どうかあなたの御心が一人一人の教会を通して実現されますように、国と国、民族と民族との間に戦争、争いが行われていることが毎日聞こえている中、先週はコイノニアキャンプが台湾で行われました。教会はキリストの血と肉によるコイノニアによって生かされるものです。国と言語が違っても肉による国ではなく霊において一つの国であることを証しするものです。どうかキリストの霊に従い、韓国、台湾、そして私たちの教会が与えられるところでキリストのコイノニアを築いていくことができますように。全世界があなたのものです。それぞれの教会が十字架の光に照らされ、あなたの光を映すものとなりますようにお導きください。暑さが厳しくなってきました。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが守られますように、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第7章51節から60節まで、新約聖書227ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第7章51節、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方々が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。
それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。
初代教会の信徒たちの中でも、とりわけ聖霊と信仰に満ちていたステファノ。彼は日々任された奉仕に励み、教会の仲間たちに仕えていました。さらに民衆の間では素晴らしい御業を行っていました。神の力と恵みに満ちあふれ、教会の人々にもまた外の人々にも信仰による良い技を成していたのです。人々の目にその彼は神に用いられている人だ、神のしもべと映っていたと思います。ところがそのステファノを受け入れない者たちが現れるのです。外国出身のユダヤ人の群れは彼を神のしもべと認めず、激しく反発しました。彼を捕らえ、最高法院に引いていき、この男は神を冒涜していると偽りの告発をするのです。しかしそうした不当なことを受けても、ステファノは天使のような顔つきで語り始めました。かつて神がイスラエルを選ばれ、民のためにあらゆる恵みの御業をなされたものの、民は罪と背きを犯してきたことなど、これまで先祖たちのことを中心に説教していきました。しかし今日、彼は今目の前にいる人々に対して彼らの現実をはっきりと語るのです。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。先祖たちが逆らったように、あなた方も逆らっているのです。ここで注目したいのは、心と耳の割礼です。神はイスラエルの男性に対して、男性器の包皮を切り取り、肉に割礼を受けるよう命じられました。また神は、すべての民に対して、心の割礼を命じられているのです。申命記十章において、心の包皮を切り捨てよ、かたくなにあってはならないと言われています。肉の割礼はこの心の割礼を指し示しています。すなわち肉の包皮を切り取り、神の前に自分の体を表していくことは、心の包皮を切り取り、神の前に心を開いていくことを指し示しているのです。そして固くなになってはならないとあるので、心の包皮が切り取られ、心に割礼を受けている状態は、神の前に固くなではない状態と言えます。例えば私が神の御言葉や人の忠告を通して、私の罪や過ちや欠点などが明らかにされたとき、心と耳を開き、その言葉をまっすぐに受け止め、私の真実な姿を認めていく、その素直な心で生きている状態です。しかしながら、これは私自身も経験がありますが、人は指摘や忠告を受けると抵抗や恥や苛立ちを覚えることがあります。たとえその忠告が正しく真実であったとしても、自分のプライドや自分の正当化したい心が先立ち、心と耳を閉ざしてしまうことがあります。しかし神が求めておられるのは、そうした真実を妨げる心の包皮をすべて切り取り、固くなさを脱ぎ捨て、心と耳を開いていくことです。神の前を常に柔らかで素直な心で生きることです。ところが今ステファノはその心の割礼を求められていた人々に対して、あなた方も先祖たちも 心と耳に割礼を受けていませんと言います。さらにその先祖たちが迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となったと語っているのです。かつて神は彼らの先祖たちのもとに多くの預言者を使わされました。預言者たちはやがて神はメシア、救い主をイスラエルに使わしてくださると語っていたのです。さらにその救い主は人の罪の贖いを成し遂げ、罪と背きを終わらせる、人に義をもたらしてくださると、救い主が成し遂げてくださる事柄、その大いなる恵みを明確に語っていた者たちもいたのです。しかし先祖たちはその預言者を皆迫害してきたのです。それは預言者たちが救い主の到来のみならず、先祖たちの罪や背きや不義をはっきりと語っていたからです。先祖たちとしては自分たちは肉の割礼を受けているし、神殿などの印を持っている、律法を守って生活している、その自分たちは神の民と固く信じていました。その自分たちに対して罪の悔い改めや神への立ち返りを呼びかけ、さまざまな忠告をする預言者の言葉に耐えられなかったのです。激しい怒りを燃やし、すべての預言者たちを迫害し殺してきました。自らを正当化して真実な言葉を素直に受け入れませんでした。先祖たちはまさに心と耳に割礼を受けていない、神の前に心を開いていなかったのです。そしてやがて神は告げられていた通り、イスラエルにイエス・キリストをお使わしになりました。その主イエスは福音宣教を始められて以降、民衆の間であらゆる御業をなされました。さらに主は罪ある民を正しい道へと歩ませるために、悔い改めなさい、天の国は近づいたと罪の悔い改めを語り、なお人々を神の前に良いものとするために福音を語られたのです。3年間にわたって民のために正しいことを教え、真実を尽くされました。しかし民はかつての先祖たちと同様、自らの罪のことを語る主の言葉に心と耳を閉ざしていたのです。救い主の到来を前もって知らされ、主のなされた御業や福音を受けていながらも、イエスを救い主と認めませんでした。特に今最高法院の席についている指導者たちはイエスを捕らえたのです。ローマ総督ピラトのもとに引いていき、この男は我が民を惑わしているなどと偽証し、民衆を煽動し、主を十字架へと追いやって殺したのです。その彼らは自分たちは律法を厳格に守っていると思っていましたが、殺してはならない、隣人に関して偽証してはならないと言われている神の言葉も破っていました。また神のしもべステファノを捕らえた者たちもその指導者たちと同様のことを行っていたのです。ステファノは今その人々に対して、あなた方は正しい方を裏切って殺しました、律法を守っていませんと彼らの罪と悪しき姿を語ったのです。自らを神の民と自負している者たちに、あなた方は聖霊に、神に逆らっているとはっきりと告げたのです。それを聞いて人々はもう腹渡が煮えくり返るほど激しく怒っていました。ステファノに向かって歯ぎしりしていました。彼らの中にステファノの言葉を受け入れて、私は預言者の言葉も聞かず、律法を守らず、 神の御子を殺してしまった、神に逆らっていたと素直に認める人は一人もいなかったのです。しかも特に指導者たちはこうした真実を聞くのがこれが初めてではありません。これまでもペトロをはじめ使徒たちを通して、あなた方は救い主を殺しました、罪を悔い改めて神に立ち返りなさいと告げられてきたのです。しかしその時も心と耳を閉ざしていました。もう二度とイエスのことを語るなと使徒たちを脅し鞭打ち、さらには我々にあの男のイエスの血を流した責任はないと責任転嫁し、自らを正当化していました。まさに分厚い包皮に心が覆われ、心と耳に割礼はなく、神の前に心を開いていなかったのです。この後も心を開くことがなければ、罪と悪しき心のまま、神に逆らったまま、そして救い主と結ばれることなく彼らは歩み続けるのです。それこそ最も不幸なことではないでしょうか。その一方、ステファノはその人々からの歯ぎしり、怒りと憎しみに満ちた視線を一身に浴びていました。その時突然もう天が開いたのです。彼は天を仰ぐと、神の栄光と神の右の座に立っておられる主イエスが見えたのです。本来見えないはずの天の世界、愛する主のお姿、愛する主のお顔が見えた。主が天を開いてお姿を表してくださった。彼は、見なさい、天が開いて人の子が神の右に立っているのが見えると言います。しかし人々は救い主がおられると聞いても全く天に目を向けず、大声で叫び、耳を手で塞ぎながらステファノめがけて一斉に襲いかかるのです。彼は最高法院からエルサレムの外にまで引きずり出されていきます。その距離700メートルほどではないかと言われています。その間全く身動きが取れないまま、砂や石に満ちた地面をひたすら引きずられていくのです。さらに都の外に着くと、大勢の人々から一斉に石を投げつけられる。本当に小さな石であっても思い切りぶつけられたらとても痛いです。中くらいの石、大きな石であればなおさら。しかも殺意に満ちた者たちから容赦なく投げつけられるのです。どれほど凄まじいありさまで、どれほどの痛みと苦しみを受けていたのか。体は傷つき、血が流れ、もう死が間近に迫っていました。しかしその中でステファノは、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと呼びかけ、さらに、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んでいたのです。この罪を負わせないでくださいと。その姿はまさに主イエスのお姿のようです。主イエスは十字架の上で、父よ、彼らをお許しくださいと、ご自分を十字架につけた者たちのために祈っておられました。罵られても罵り返さず、死に追いやられても悪に悪を返さず、すべての苦しみを耐え忍ばれ、人々のために真実に取りなしておられたのです。この世には決して見られない天のもの、その深い愛と憐れみに満ちあふれたお方、このイエス・キリストがステファノの主であり、私たちの主です。彼はその主イエスが歩まれたように歩んでいました。自分を迫害する者たちのために真実に取りなしていたのです。この罪を負わせないでください。彼らが神の前に心と耳を開いて神に立ち返るようにと、最後の最後のまで人々のために真実を尽くして殉教を遂げたのです。ステファノは主が持っておられた深い愛と 憐れみを持っていました。主がなされた純真な技が彼を通して現れていました。しかしその彼も初めから主イエスのようなお姿であったわけではありません。彼も神の前に罪ある人、罪人の一人でした。しかし彼はその自分の罪のために十字架を背負い、死んでくださった主イエスと出会い、主イエスと結ばれ、その真実な御言葉、福音を聞いてまっすぐに受け止めてきたのです。心と耳を開き、御言葉を通して知らされる自分の姿を認めながら、なお自分を新しくしてくださる、良いものとしてくださる救い主を頼りに、主イエスと共に歩んできました。心と耳に割礼を受けた心で、その柔らかで素直な心で思って歩んできたのです。その彼に天からの助けがあり、聖霊の働きがあり、罪や悪しき心が一つ一つ癒され、霊的に成長してきたのです。主イエスのようなお姿にまで作り変えられる、その幸いな道を歩んできたのです。主にある兄弟姉妹の皆さん、神はかつて約束された通り御子イエスをお与えくださいました。私たちには救い主がおられます。ご自分に従って歩む者たちを癒し、新しく作り変えてくださる主イエスがおられます。私たちはその主の御言葉、福音を通して、主の御心にかなわない私の姿、罪や過ちや悪しき振る舞いなどに気づかされたとき、その真実な言葉に心と耳を閉ざさず、まっすぐに受け止めていきましょう。自分のプライドや自分を正当化したい心も全てを脱ぎ捨て、心を開き、私の真実な姿を認めていきましょう。そのように神の御前を心と耳に割礼を受けた心で、常に柔らかで素直な心を持って歩んでいきたいと思います。主はその人に応えてくださいます。天からの助けを与え、素晴らしい天の賜物を豊かに授けてくださいます。救い主イエスキリストと共に歩み続ける、その幸いな道をご一緒に歩んでいきたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を通して一人一人に語りかけてくださっていることを心から感謝いたします。ステファノが歩んだ信仰の道を通して、主イエスの愛と真実の深さを教えてくださり、また私たちも心と耳に割礼を受け、あなたの御前に素直な心を持って生きるようにと招いてくださっていることを深く覚えます。どうぞ固くなな心がありましたら、どうかそれを打ち砕いてください。御言葉を通して知らされる私の姿に目を背けることなく、心を開いていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安が それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々を紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よく来てくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。先週は台湾でコイノニアキャンプが行われました。台湾でのキャンプが非常に豊かで恵みに満ちた会となり感謝をしております。参加したメンバーも力づけられる会となり無事に帰ってくることができました。皆様のお祈りをありがとうございました。そして明日の月曜日と火曜日、また来週の月曜日にはバイブルスクールが予定されています。今週は旧新約聖書について、また来週はフィリピンの信徒への手紙をご一緒に通読する予定です。どうぞ皆様ご参加ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主
イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。